恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第18章15節から20節。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも、私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。今日はこのところ、特にその後半から今日は見たいと思うのです。全般については来週取り扱わさせていただきます。このところからキリストは今ここにという題で御言葉を味わいましょう。仙台に至る祝福、スライドを共に楽しませていただきました。鳥居姉妹の家に注がれている主の祝福、また江口兄弟姉妹の家に注がれている主の祝福を見せていただきました。本当にそれを見ながら時の流れを感じさせられました。伝道者の書の一章四節五節に、一つの時代は去り次の時代が来る、しかし地はいつまでも変わらない、日は昇り日は沈み、また元の昇るところに帰ってゆくとあります。そのような時の移り変わりの中で、しかし主の祝福が注がれているのを見ること以上に嬉しいこと、幸せなことはありません。今朝のこの剣道記念礼拝は、9年前に教会がこの地に移り、この地にこの新街道を建て上げさせていただいた時のあの喜び、感激と、そして同時に与えられた大きな重荷、責任を皆さんと共にもう一度振り返り、また思いを新たにするためです。この街道建築のそれ以降に加わってくださった方々も多くいらっしゃいます。おいでくださった時にはすでにこの教会があったという方からすれば、この教会の存在は当たり前のことかもしれません。しかしここにこの教会堂があるということは決して当たり前のことではないのです。本当に大きな神様からの祝福が注がれたと同時に、大きな責任も伴っているのです。内灘聖書教会は1970年に産声を上げました。ですからこの教会は今年37歳のまだまだ若い青年のような、いや中年のような、そういう年齢の教会です。そして旭ヶ丘で5年、鶴ヶ丘で6年、そしてこのすぐ近くの緑台で16年を過ごしました。そして神様は押し出すようにしてこの新たな土地へと導いてくださったのです。今のスライドでも見ましたように、その時に私たちに与えられた思いは、次の世代にバトンタッチするための土地と建物を準備しようということでした。そこで次の世代が羽ばたくことができるような教会堂をということでした。この前の教会緑台では、羽ばたこうにも羽ばたくと近所から苦情が出てくるような教会だったのです。アワナクラブで 子供たちがゲームをすると、お隣の食器棚の食器類までも飛び跳ねるというのです。駐車場も満杯で、どうしても溢れた車が時に路上駐車をしてしまいますと、礼拝中に近所の方から怒鳴り込まれるということもありました。どうしても新たな土地に新たな建物が必要となったところに、本当に今思い返しても不思議な導きでこの土地が示され、またその持ち主との不思議な出会いが与えられ、みんなで祈り、よく考え、みんなで本当に意見を出し合いながら、また重荷を追い合って、ここにこの街道が建てられたのです。街道は建てられたと言いましても、まだまだそのための多くの借金を抱えたままですし、この広い土地の半分はまだ借地のままで、多額の借地料を払い続けているのです。ぜひそのような重荷も、ぜひみんなで追い合い、新たに加わってくださった方々にも、それを担うことを喜び、恵みとして加わっていただきたいと思うのです。今お読みしました今日の聖書箇所には、特にこの剣道記念日にふさわしいと感じさせられる言葉があります。19節の真ん中あたりにある言葉です。あなた方のうち2人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、この心を一つにするという言葉、もともとの言葉ではこの言葉がシュンフォネオという言葉が使われます。その言葉の意味は響きを一つにするという意味です。音を一つにするという意味です。シュンフォネオという言葉を聞いてある方は思い当たるでしょう。すなわちこの言葉はシンフォニーの元になっている言葉です。シンフォニーという言葉はこの言葉から出たのです。すなわち交響曲です。オーケストラが奏でるシンフォニー、交響曲。そこではまるで違う音色を出す楽器が用いられます。木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器。みんなそれぞれ個性があり、特徴を持っています。バラバラの音を出すのです。しかし、その異なっている音色が、楽譜に従い、指揮者の振るタクトに従って演奏をすると、全体で、絵も言われぬ音楽を奏でるわけです。教会っていうのは、まさにシンフォニーを奏でる交響楽団そのものです。みんな違ってみんな大切。この教会には年代も背景も立場も性格も物の考え方、感じ方も実にバラエティに富んでいます。しかしそんな教会も決してバラバラのただの寄り合い、ただの寄せ集めではないのです。心を一つにすることのできる、シンフォニーを奏でることのできる交響楽団なのです。なぜでしょうか。その理由は20節にあります。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。この集まり、この教会、この教会の群れ、それはイエス様のお名前において集まるところです。だから心を一つにシンフォニーを奏でることができるのです。今朝もこうやって一箇所に集まり礼拝を捧げています。それは決して誰か人の名前で集まっているのではないのです。人間を中心にした集まりではございません。断じて横山牧師を中心とした集まり、教会ではありません。そうであったら災いです。私たちがここにいるのはイエス・キリストのお名前によってです。どういうことでしょうか。考えれば考えるだけ、私たちがここにこうやって一緒にいる、それはイエス様によってなのだということを実感させられるのです。私たちはみんなイエス様によって呼び集められてここにいます。 教会っていう言葉自体が、実は、呼び出された者の集まりという言葉、意味なのです。自分の意思でここに来たと、皆さん言うかもしれません。しかし、聖書は、その願いを起こし、実現に至らせるのは神様なのだとあるのです。教会に行こう、行ってみよう、礼拝に行ってみよう、聖書の話を聞いてみようという願いを起こさせたのは神様だ、いやイエス様だというのです。私自身はそのことを自分に当てはめると、つくづくその通り、本当にそうだと思わざるを得ません。ご存知の方はご存知でしょうが、私っていう人間は非常に俗っぽい人間です。まあ知らなかった？とても俗っぽい人間で、そんな人間が、こうやって日曜日の朝、教会にいる、礼拝に出て神様を礼拝する褒めたたえる人の中に自分がいること自体が不思議でならないんです。それどころか、今朝、こうやって説教をする牧師の立場にいる、未だに本当に不思議で不思議でならない。自分には最もふさわしくない場所です。最もふさわしくない仕事をさせられているとしか思えないのです。どう考えても自分じゃないな。イエス様に捕まえられて、イエス様に握りしめられて、ここでこの働きをさせられているとしか思えないのです。ヨハネの福音書の15章の16節に有名なお言葉がございます。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、任命したのです。私たちは自分で選んで、自分で決めて、自分の思いで進んでいる、生きていると思うでしょう。でも、実は、教会に皆さんがいらっしゃった、イエス様を求める、そんなこと、罪に染まった私たちの内側から出てくる願い、思いではありえないのです。あるとすれば、イエス様の方なのです。私たちはここにイエス様のゆえにいます。イエス様をもっと知りたい。イエス様を褒めたたえよう。イエス様を礼拝をもって見上げよう。それは本当に私たちがここにいる理由でもあります。いや、それ以上に私たちの存在自体がイエス様のお名前によって支えられているというほかないのです。私たちのうちの誰も自分の力で、自分の意志で、自分の頑張りで今生きているという人は誰もいません。最近とても便利な電池が売られていますよね。災害にあった時のためにぐーっと回せば電池がつくというですね、電気がつくという素敵な電池が売られています。そしてラジオなんかも鳴るようなものがですね、自分の力で回せば電気は起こせるっていうのが売られていますけど、今皆さんここにこうやって生きていますけど、一生懸命自分で自分を何とかして生かそうと生きているっていう人いますか？誰もいないのです。今朝起きた時、さあ今日も生きるぞ、よし今日も私の心臓をさあ動かすぞと心臓を動かし、肺を活動させ、目を見える状態に保ち、耳を聞ける状態に調節し、血の流れをよどみなく流れさせるように自分で操作し、内臓を問題なく活動させ、筋肉と骨を動けるようにと油をさして、だから今ここにいるんですという人は誰もいません。私たちは自分の意思ではなくして、まさに生かされているのです。そしてあなたを、私たち一人一人を今日も生かし、この複雑で精巧な人体を見事に動かしておられるのは、作り主であられる神様、 イエス・キリストなのだというのです。マタイの福音書の28章の18節のところにこうあります。私にはイエス様です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様に天においても地においても一切の権威が私に与えられているとイエス様はおっしゃるのです。すなわち、イエス様の権威、パワー、その力によって、その御心、その思いに従って、私たちは今日もこうやって生かされ、ここにいるのです。イエス様が、さあ、あなたのこの地上での仕事は終わりましたよ。さあ、私のところにいらっしゃいと決めてくだされば、即座に私たちは御国に行くのです。ですから、どこから見ても私たちは今日もイエス様のお名前によってここに集まっているとしか言えない。私たちがここにいる、それはただイエス様のお名前。お名前っていうのは名は体を表すとありますから、イエス様ご自身によって私たちはここに集まり、ここに生かされているのです。そう気づくと、ここにはさらに驚くべき、また嬉しい約束が伴っています。20節。二人でも三人でも、私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。私もその中にいる。なんと、イエス様のお名前によって集められた私たちのこの集まり、この群れの真ん中にイエス・キリストがおられると約束されたのです。私たちはイエス様は十字架にかけられ、墓に葬られ、三日目によみがえられ、40日間人々弟子たちの前に現れて、そして弟子たちが見ている前で天に昇られ、父なる神の右の座に座って、今は父なる神の右の座におられると知っています。ところがなんとイエス様は、それと同時に、私の名において集まるその真ん中に私はいるよというのです。二人でも三人でもとあります。礼拝の時だけではなくして、祈祷会の時にも、教会学校やアワナクラブの時にも、家庭集会で小さな集まりをしている時にも、いや、それぞれの家庭で、いや、夫婦が共にいる時でも、いや、主にある友達と一緒にいるとき、そこに私もいるよ、と約束してくださっているのです。イエス様に会って、私たちは、その真ん中に見えざるイエス・キリストがおられると信じてよいのです。でもです。なかなかイエス様がここに、この真ん中に見えざるイエス様がおられるということ、その確信が持てない、なんだかその実感が湧かないという方がいらっしゃいます。確かに、こうやって礼拝に毎週のように臨んでいても、そして説教をしていても、この会衆の雰囲気というのは、いつも微妙に違います。とても明るくて軽い雰囲気が漂っている時と、どうもどんよりしていて空気がとても重く感じる時もあります。話をしていてもとても話をしやすい時と、どうにも話しづらくて途中から講談から降りてしまいたいと、降りることはしませんが、でそう思わされる時もあるのです。何がそういう違いをもたらすんでしょうか。その日の天気、室温とか湿度とか、いや気圧の変化も働いているのかもしれません。また皆さん一人一人が持ち運んでくださる、その皆さんが醸し出している雰囲気というのもあるでしょう。時には司会者が醸し出す雰囲気というのもあります。また牧師自身の霊的な状態や体調や気分によって感じ方が違う。本当はとても明るい雰囲気なんだけど、 牧師自身の気分が冴えないとき、主観的にとてもどんより感じてしまうということがあるのかもしれません。空気が重くて、雰囲気がどんよりしていて、なんだか気分が盛り上がらない。なんとか教会がもっとですね、盛り上がるようにとですね、教会によっては様々に雰囲気を明るくし、気分を高揚させるための工夫がなされているというところもあります。同じ賛美を繰り返し繰り返し繰り返し歌って、そして次第にみんなの気分を高揚させようとする教会もあります。そうやって繰り返し歌っているうちに、だんだん気分が乗ってきて、次第に手拍子が始まり、次第に声も大きくなり、時にはみんながもう体を揺すりながらですね、歌い出すようなですね、そういう教会もございます。以前にそういう教会とは知らないで、そこに招かれていって、ああ、ここはこういう教会なんだとですね、とても違和感を感じた教会があります。まあ、みんながですね、手を挙げて、うわーっと歌い始めて、なんだここはと思ったことがあります。ですね。司会者や説教者も、次第次第に語っているうちに声のトーンを上げて、絶叫調に変わり、またそれに対して聴衆もですね、アメンとかハレルヤとかですね、みんながそれに応答してですね、まあですね、全体がアメンハレルヤのですね、大合唱の中でうわーという興奮状態に高められるという、そういう教会に礼拝に出たこともございます。そういう興奮状態に陥ると、ああ本当にここにイエス様がおられるという実感を抱いて感激して涙を流すという人もいます。しかし皆さん、ぜひ騙されないようにしてほしいのです。そのような雰囲気を盛り上げるという演出は人間が作り出すものです。そして時に、そのような演出は人を騙すための舞台装置として準備されるのです。詐欺商法が用いる方法はまさにこれです。また人を操り人形のように支配してしまうカルト教団の取る方法は、常に人をそのようなですね、思考停止状態、考えないでただ感情をですね、盛り上げる、そういう方法を取るのです。そしてそのような感激を求め始めると、さらに強い刺激を求めてしまう麻薬にも似たような影響を与える危険がそこにはあるのです。イエス・キリストがまさにこの真ん中におられるというその確信は、そういう興奮状態、思考停止状態とはまるで反対、対極のところに実はあるのです。あの預言者エリアがホレブの山で主と対面した場面を思い出します。激しい大風の中に主はおられませんでした。地を揺さぶる地震の中にも主はおられませんでした。激しく燃え上がる炎の中にも火の中にも主はおられませんでした。そして火の後にかすかな細い声があった。神様の細い声は、こちらが落ち着き、静まり、黙らなければ聞こえては来ないのです。エリアはあまりにも激しく働き詰めに働いていたのです。まさに大風のように、地震のように、火のような預言者として彼は活動の上に活動を繰り返していたのです。その上で彼はプッツンしてしまったのです。そんな中で神様は細いかすかな声でエリアに語りかけました。子供たちにお話をするとき、一昨日もアワナクラブで子供にお話をさせていただいたんですが、アワナクラブの子供たちはとっても上手にお話を聞いてくれるんですが、時に子供たちにお話をするとき、子供が騒いで集中して聞いてくれないことがあります。すると何とかしてお話を聞かせようとして、子供の声に負けまいと、こっちも大きな声で語ってしまうと、逆効果になるんです。子供たちはさらにそれに負けまいと大きな声で騒ぎ立てるのです。そんな時の秘訣は、 声を細めることです。小さな声で話を始めることです。すると子供たちは聞き耳を立てなければ聞こえませんので、おしゃべりをやめるのです。神様はエリアに細いかすかに聞こえるような声で話しかけられました。だからエリアも静まって耳を澄ませて集中して聞かざるを得なかったのです。伝道者の書5章2節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。神様の前では言葉を少なくせよというのです。ですから私も説教、もう少しで終わります。詩編の65編の一節。神よ、あなたの御前には静けさがあり。ぜひ今日味わっていただきたい言葉です。あなたの御前には静けさがあり。なぜ私たちの心は騒いでしまうんでしょう。なぜ心が落ち着かないんでしょうか。それはその言葉に答えがあります。それはあなたが神様の御前から遠くに離れているからです。神様の御前から遠く離れると心が騒ぐんです。落ち着かないのです。心の静けさはどこにありますか。神様の御前に静けさがあるのです。あなたの心が騒いで仕方がないとき、どこへ行けばいいんですか。その場で静まって、神様、今あなたの御前に出ます。私の心を静かにさせてくださいと神の御前に出ればいいのです。もう一つの言葉、詩編46編の10節、やめよ、私こそ神であることを知れ。口語訳ではこれが、静まって私こそ神であることを知れ。新共同訳では、力を捨てよ、知れ、私は神。詩編は旧約聖書にあります。旧約聖書はほとんどがヘブライ語で書かれました。私たちはそれを日本語の翻訳で読んでいるのです。ですからそこにはどうしても翻訳の限界がつきまといます。できるだけ言語が持っている意味に近づこうとして、一番良い方法は言語を自由に使いこなせるようになることです。でもそれは不可能です。私も何年も何年もヘブライ語とギリシャ語を学んでいますけど、いまだに自由に使いこなすことは程遠い状態です。しかし私たちはじゃあどうすればいいんでしょうか。いい手っ取り早い方法がございます。それはいろんな翻訳の聖書を手にするということです。そんなにお金のかからない方法です。いろんな翻訳の聖書を読み比べてみるということです。すると元の言葉が持っている豊かな意味が立体的に見えてくるんです。一面じゃなくして立体的に見えてきます。今読みしました詩編46編の10節のやめよと私たちの聖書ではなっていますが、これなんかは典型です。ここに神様の前で私たちの取るべきあり方が実によく3つの翻訳によって見えてきます。この3つの翻訳の言葉を一つにすると、元々の言葉が持っていた意味にさらに近づけるわけです。すなわち3つのこと、やめよ、力を捨てよ、静まれです。今日ぜひこの3つのことを心に刻みましょう。やめよ、力を捨てよ、静まれ。やめよ、あれやこれやと慌ただしく動き回るのを一度やめることです。そして力を捨てよ、私がやらねば誰がやると気負っているその肩の力を一度神様の前で抜きなさい。静まれ、喋るのをやめ、心を静め、集中して、しもべは聞いています。主よ、お語りくださいと主に向かうのです。ぜひ日々主の前にやめて、力を捨てて静まるというこの時間を持ちたいものです。 週の初めの日のこの礼拝は、まさにやめて力を捨てて静まる最高のひとときでしょう。このひとときを何としても確保していく。その時、私たちは、そして私たちの心は確かに、この真ん中に主がおられる、常に私と共に主はおられるのだと確信することができ、真に静かな心を持って歩むことができるのです。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、この剣道記念のこの礼拝に、あなたは御言葉を持って私たちに語ってくださいました。本当に様々な人々がここに集まっていますが、みんな違いますが、みんなそれぞれの音色を出す楽器のような存在ですが、しかし、イエス・キリストにあって、一つのシンフォニーを奏でることのできる交響楽団であることを本当にありがとうございます。私なんか、私一人いなくても、いえ、みんな違ってみんな大切。本当にあなたは私たち一人一人を必要として呼び集めてくださいました。そしてこの交わりの真ん中に、今日も主がいてくださる。その真ん中に私はいると約束してくださってありがとうございます。主にあって二人が共にいるとき、小さな集まりで主にあって集まるとき、また主にある家庭の中に、私はその真ん中にいると、今日も確信を与えてくださることありがとうございます。どうぞ、そんな主の前に常に出て、やめ、力を捨て、また静まることができますように、どうぞ私たちに日々あなたの御前にある静けさをいただく、そんなひとときを確保していくことができますように、今日も主の前であなたが私と共にいると確信を持って与えられて、それぞれのところに使わされていきます。それぞれ使わされていくところは厳しい状況かもしれません。しかしそこにも主がいてくださることを信じて、そのところでもあなたの前に静まりつつ、あなたの皆を読んで、そのところで固く立っていくことができますように、この教会からまた使わせてください。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。